Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。シグナルプロジェクトの皆さん、コメントありがとうございます。みかんさんのコメントは、絶滅種の復活のために使われないことがベストでしょうが、使われる場合には人として正しい目的で使われることを祈ります。そうですね。JT さん英語のコメント。Therefore、従って、私は細胞の凍結保存と生息地の保全。この二つは互いに排他的なものではなくて、むしろ補完し合うものだと考えています。そうですね。ありがとうございます。のぼたさんも英語のコメントです。人間はどこまで介入すべきか、あるいはどこで立ち止まるべきかについて常に疑念や不安に悩まされているのは私だけでしょうかというコメント。オレンジさん、長期間保存したバイオボールドで種の復活を目指したら意図せずジュラシックパークを生み出すことにならないのでしょうか。そうですよね。まさに映画の世界に入ってしまいます。それからクーさんは、単に復活させるためではなく、復活など必要ない歴史が続くことを祈ります。そして人類もその一つに加わらなくても良いように、生態系環境維持が必要ですねと結んでくださいました。サルソウルさん英語のコメントです。今後重要な課題は、目的の変更が少数のグループによって密かに決定されるのではなく、公に議論されるように透明性のあるガバナンスを構築することでしょう。ありがとうございます。M さん、研究の収集活動にきっちり予算をつけ、遂行するところにアメリカの懐の深さを感じます。大統領に予算を削減されないようにやっていただきたいですね。ですね。ごっちゃん、残念ながら地球温暖化の完全な防止は難しくなってきている。生物や社会への影響は不可避と考えるので、遺伝子の冷凍保存、クローン、養殖、人工的な繁殖まで様々な技術の社会実装に拍車がかかりそうです。ありがとうございます。連日お伝えしていますが、今週末7月の11日に大阪で久しぶりに英語で居酒屋ナイト開催しますが、どうやらサルソウルさん、今年の秋にまたゴミ拾いボランティア、そしてそれに続く居酒屋ナイト、その構想を練られているようです。楽しみですね。
楽しみだね。
それでは今日のトピックです。
Rooting for recovery in Ukraine.When wars happen.
Root. こちらは ROOT。ROOT です。根っこですね。そして、この root for という表現になると、何かを応援するということになります。I'm rooting for you といえば、応援していますよという意味です。今回応援しているのは、
rooting for recovery in Ukraine。
ウクライナのリカバリーです。これはどういう意味なんでしょうかね。早速、本文に入っていきましょうか。
When wars happen.Rebuilding usually focuses on what is above the ground, damaged buildings, and broken infrastructure.
When wars happen, 戦争が happen, 起きると rebuilding, 再建です。復興です。復興は usually, 大抵 focus on, ここに焦点が当てられる。focus on what? それは何かというと
on what is above the ground, damaged buildings, and broken infrastructure.
Above the ground, 地面の上にあるもの。まあそうですよね。それは damaged building.損傷した建物、それから broken infrastructure、 壊れてしまったインフラです。道路、橋、鉄道。復興は大抵地上にあるものから焦点が当てられていきます。
When wars happen, rebuilding usually focuses on what is above the ground, damaged buildings, and broken infrastructure.
でも
But another victim lies beneath our feet, the soil itself.
他の victim、 被害者ですね。それは何かというと lies、 横たわっている。どこに？ beneath our feet。 beneath、 何かの真下です。 our feet、 我々の足の下、足元にその被害者はいます。それは soil、 土壌そのものです。
土壌？
そうですね。 soil。
But another victim lies beneath our feet, the soil itself。
被害者は土壌だったのね。
でも土、土壌が被害者ってってどういうことなんだろう。
何年にもわたる fighting、 戦闘の後に
After years of fighting, large areas of Ukraine's agricultural land have been contaminated by heavy metals and other pollutants.
何年にもわたる fighting、 戦闘の後に large area、 広い範囲のウクライナのアグリカルチャーランド、農地は contaminated、 汚染されちゃったのね。 heavy metal、 重金属、これは水銀とか鉛とか、人体には良くないわよね。悪影響を与える金属、そうしたもので、ウクライナの農地の広い範囲が汚染されちゃった。さらには while
landmines have made recovery even more difficult.
もう一つは landmines 地雷ですね。これが made recovery リカバリーを even more difficult さらに難しいものにしてしまっている。地雷が埋められているのでウクライナの農地この復旧を邪魔しちゃってるということです。Make recovery even more difficult.
While landmines have made recovery even more difficult.
そうした中でグッドニュースもあります。
Now, an unusual NATO-supported research project is exploring whether a specific grass could help restore this damaged land.
NATO がサポートしている unusual 珍しいリサーチプロジェクト。
An unusual NATO-supported research project.
そのプロジェクトが explore.探してるんだね。
Project is exploring whether a specific grass
whether a specific grass 草だよね。Specific 特定の草が could help 役立つかどうか。Help restore 回復する this damaged land このダメージを受けた傷ついた土地の回復にある特定の草が役立つかどうか。Whether
a specific grass could help restore this damaged land
それを explore 研究プロジェクトが探ってるんだね。
そうですね。Unusual ですから珍しいケースなんですね。
Now, an unusual NATO-supported research project is exploring whether a specific grass could help restore this damaged land.
こちらのプロジェクトをリードするのはこの方ですね。
The project, led by researchers at Jan Evangelista Purkyn University in the Czech Republic alongside international partners, is testing a specific grass called giant miscanthus.
はい、このプロジェクトをリード推し進めているのはチェコのヤン・エヴァンゲリスタ・ブルクニア大学の研究者たちです。研究者たちは alongside 何々と共に international partners 国際的なパートナーたちと共に
alongside international partners is testing a specific grass called giant miscanthus
テストをしている specific grass ある特定の草その名も giant miscanthus という名前の草だそうです。
聞いたことないなその草の名前。
giant miscanthus 調べてみたんですがイネ科の多年草成長が早いようです。これバイオマス資源としても注目されているようですね。
This robust fast growing grass can thrive in toxic soilwhile safely pulling harmful substances out of the ground through its roots.
Giant miscanthus ですが、this robust, たくましいとか丈夫なという意味ですね。robust, 丈夫で fast growing, 早く成長する。この grass, 草は can thrive, 繁栄する。まあ、ここでは力強く成長するという感じでしょうか。どこで in toxic soil, toxic, 有毒な soil, 土壌でも力強く成長する。そして safely pulling,吸い上げる。何を ?harmful substances. 有害物質。これを out of the ground. 地中から吸い上げることができる。through its roots. 根を通して。
This robust, fast-growing grass can thrive in toxic soil while safely pulling harmful substances out of the ground through its roots.
へー、すごいね、でもね。じゃあこの草を使えばさ、汚染された土壌、きれいになるんじゃない?
Using plants to clean contaminated soil has been studied for decades.
そんな研究がもう何十年にもわたってなされてたんだ。植物を使って Using plants to clean contaminated soil. 汚染された土壌をクリーン、浄化する方法がないかってずっとスタディされてたんだね。For decades. 何十年にもわたって。
Using plants to clean contaminated soil has been studied for decades.
そんな方法あるのね。そしてもうずいぶん前から研究されているなんて。
まあ、この植物を使って汚染された土壌をクリーンにするという手法は特にウクライナにとっては
It is especially attractive for Ukraine because millions of hectares of farmland have been affected by the war.
特にウクライナにとっては attractive 魅力的な手法なんです。なぜならば because 何百万ヘクタールもの土地がファームランドですね。これがHave been affected by the war. 農地が戦争の影響を受けてしまったから。
It is especially attractive for Ukraine because millions of hectares of farmland have been affected by the war.
今出てきたさ、ヘクタールってヘクタールのことだよね。1ヘクタールってどのぐらいだっけ
?1 ヘクタールは100アール。100アールは1万平方メートルですね。1ヘクタールは1万平方メートル。
随分広いね。
そうですね。ウクライナの農地は本当に広大なんですね。その広さゆえに従来の浄化方法を使っていては
Restoring such a large area using conventional cleanup methods would require enormous amounts of time, money, and labor.
それはそうよね。そんなに広大な土地だったら require 必要とされるわよね。 enormous amount of time 膨大な時間 money それから labor 費用や労力が必要になるわね。
そうなんですよね。
今 conventional cleanup method ってあったわね。 conventional 伝統的なこれまでのということね。これまでの浄化方法ではお金も時間も労力もかかっちゃうということ。納得したわ。
ありがとうございます。
Restoring such a large area using conventional cleanup methods would require enormous amounts of time, money, and labor.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。この広大なウクライナの農地、残念ながら戦争により汚染をされてしまった。これを解決しようと研究者たちはジャイアントミスカンサスという植物を利用できないか研究を進めているようですね。具体的にはどんな風に植物が土壌の汚染をきれいにしてくれるんでしょうかね。そうしたところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょう。よろしいですか。はい、今日の記事はこちらになります。
Rooting for recovery in Ukraine. When wars happen, rebuilding usually focuses on what is above the ground, damaged buildings and broken infrastructure. But another victim lies beneath our feet, the soil itself. After years of fighting, large areas of Ukraine's agricultural land have been contaminated by heavy metals and other pollutants, while landmines have made recovery even more difficult. Now, an unusual NATO-supported research project is exploring whether a specific grass could help restore this damaged land. The project, led by researchers at Jan Evangelista Purkine University in the Czech Republic alongside international partners, is testing a specific grass called giant miscanthus. This robust, fast-growing grass can thrive in toxic soil while safely pulling harmful substances out of the ground through its roots. Using plants to clean contaminated soil has been studied for decades. It is especially attractive for Ukraine because millions of hectares of farmland have been affected by the war. Restoring such a large area using conventional cleanup methods would require enormous amounts of time, money, and labor. Grasses offer a different approach. Their deep roots help hold the soil together, reduce erosion, and gradually filter or trap pollutants. In addition, the grass stalks can eventually be harvested and used as clean biomass to generate green energy, providing an extra economic benefit. Scientists emphasize that nature works slowly. Even under the best conditions, cleaning heavily polluted soil may take many years. The grasses are expected to become one tool among many, working alongside other cleanup methods rather than replacing them. Ultimately, this project reflects a bigger truth. Truly rebuilding a nation means repairing its foundation. Healthy soil is essential for growing food, protecting ecosystems, and eventually supporting local communities. A single patch of grass cannot erase the scars of war, but millions of blades quietly healing the earth could help Ukraine's long-term recovery take root, one field at a time.
1回目の記事本文を聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。戦争で汚染されてしまった広大な農地を草が救ってくれるかもしれない。今日はそんなお話です。後半も見ていきましょうね。まずはこちらから。
Grasses offer a different approach.
前半の最後に、これまでの浄化方法を使っていては労力とか時間、それから費用がかかりすぎちゃう。その代わりに grass 草は offer a different approach 別のアプローチを我々に提供してくれるというんですね。
Grasses offer a different approach.
どんなアプローチを提供してくれるのかしら。
Their deep roots help hold the soil together, reduce erosion.
この草の deep roots 深い根は hold the soil 土壌をしっかりと掴む。そして
Their deep roots help hold the soil together, reduce erosion.
Reduce erosion. Erosion は土壌の侵食です。この erosion、侵食を reduce、減らしてくれる。あとは trap pollutant。trap、閉じ込める。pollutant、汚染物質を閉じ込めたり、gradually filter、徐々に、gradually にフィルター、ろ過したり、まあ、そんな役を果たしてくれるんです。この深い根は。
Reduce erosion.And gradually filter or trap pollutants.
この草すごいわね。
そうなんですよ。さらに、In addition,
the grass stalks can eventually be harvested and used as clean biomass to generate green energy.
さらにすごいのは、この grass、この草の stalks, S-T-A-L-K-S。草の茎は eventually, 最終的には harvested, 収穫されて、そして クリーンバイオマス、クリーンエネルギーを生み出すためのバイオマスとして利用できるそうです。
In addition, the grass stalks can eventually be harvested and used as clean biomass to generate green energy.
これに対して、サイエンティストの人たちは、
Scientists emphasize that nature works slowly.
強調している。Emphasize. 何を? Nature works slowly. 草を植えればすぐ土壌が回復するということではないんですね。自然はゆっくり働くということで、植えればすぐに土壌が浄化されるわけじゃないよと科学者たちは emphasize 強調しています。
Even under the best conditions, cleaning heavily polluted soil may take many years.
たとえ under the best conditions 最良の条件の下であったとしても、この heavily polluted soil 深刻に汚染されてしまった土壌を cleaning 浄化するには take many years 何年もかかる可能性がありますということですね。
それはそうよね。でも本当に人って愚かね。
そうですね。自ら土壌を汚染し、そして再び時間とお金をかけて浄化する。
The grasses are expected to become one tool among many.
この grass、草を使った浄化方法、これは one tool among many。この草は多くのツールのうちの、一つだということですね。
The grasses are expected to become one tool among many.Working alongside other cleanup methods rather than replacing them.
Working alongside. 先ほども出てきましたね。一緒に他の浄化方法と並行して working 働きながら他の方法と並行して浄化にあたる。つまりこの草が他の方法にとって変わるんじゃないんですね。一緒に草も働くということです。Rather than replacing them.
The grasses are expected to become one tool among many.Working alongside other cleanup methods rather than replacing them.
いずれにしてもこのプロジェクトは大きな意味を持っています。
Ultimately, this project reflects a bigger truth.
Reflect. 昨日も出てきましたね。反映している、映し出している大きな truth、真実というものをこのプロジェクトは reflect、映し出しています。
Ultimately, this project reflects a bigger truth. Truly rebuilding a nation means repairing its foundation.
本当の意味で。Truly rebuilding a nation 国をリビルド再建するということはつまり means repairing its foundation 土台をリペア修復することを意味するんだ
そうだよね土台がなければ土台無理な話だよね
そうですね
Ultimately this project reflects a bigger truth Truly rebuilding a nation means repairing its foundation
健全な土壌は
Healthy soil is essential for growing food protecting ecosystemsAnd eventually supporting local communities.
健全な土壌というのは growing food 食料を育て protecting ecosystem 生態系を守りそして eventually 最終的には supporting local communities 地域社会を支えるために欠かせないエッセンシャルなんだそれが healthy soil 健全な土壌
Healthy soil is essential for growing food protecting ecosystems and eventually supporting local communities
本当にそうですよね
A single patch of grass cannot erase the scars of war.
Single patch of grass. パッチは小さな区画ですね。一面、一箇所の patch of grass。草むらだけでは。
A single patch of grass cannot erase the scars of war.
Cannot erase. 消すことはできない。Scars of war. Scar は傷跡です。戦争の傷跡を一箇所の草むらだけでは消すことはできない。
A single patch of grass cannot erase the scars of war.
でも、
But millions of blades quietly healing the earth.
でも、millions of blades. Blade は草の葉です。刃物。ナイフの刃という意味もブレードはあります。ただ、刃違いですね。Blade of grass. 草の葉の方です。何百本もの草の葉が静かに healing the earth. 大地を癒していく。これがウクライナの long-term recovery.長期的な復興が一つ一つの葉から根付いていく。そんな助けになるかもしれない。
But millions of blades quietly healing the earth could help Ukraine's long-term recovery take root, one field at a time.
一番最後、one field at a time, at a time. 一つずつ、一つの畑ずつ、戦争の傷は一気には消えない。でも、小さな自然の働きが長い時間をかけて大地を癒して、人々の生活を支えていく。そんな文章で今日の記事は結ばれていました。意味もほぼ、取れたと思いますので最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います本日も大変にお疲れ様でした
Rooting for recovery in Ukraine When wars happen, rebuilding usually focuses on what is above the ground damaged buildings, and broken infrastructure. But another victim lies beneath our feet, the soil itself. After years of fighting, large areas of Ukraine's agricultural land have been contaminated by heavy metals and other pollutants, while landmines have made recovery even more difficult. Now, an unusual NATO-supported research project is exploring whether a specific grass could help restore this damaged land. The project, led by researchers at Jan Evangelista Purkyně University in the Czech Republic alongside international partners, is testing a specific grass called giant miscanthus. This robust, fast-growing grass can thrive in toxic soil while safely pulling harmful substances out of the ground through its roots. Using plants to clean contaminated soil has been studied for decades. It is especially attractive for Ukraine because millions of hectares of farmland have been affected by the war. Restoring such a large area using conventional cleanup methods would require enormous amounts of time, money, and labor. Grasses offer a different approach. Their deep roots help hold the soil together, reduce erosion, and gradually filter or trap pollutants. In addition, the grass stalks can eventually be harvested and used as clean biomass to generate green energy, providing an extra economic benefit. Scientists emphasize that nature works slowly. Even under the best conditions, cleaning heavily polluted soil may take many years. The grasses are expected to become one tool among many, working alongside other cleanup methods rather than replacing them. Ultimately, this project reflects a bigger truth. Truly rebuilding a nation means repairing its foundation. Healthy soil is essential for growing food, protecting ecosystems, and eventually supporting local communities. A single patch of grass cannot erase the scars of war, but millions of blades quietly healing the earth could help Ukraine's long-term recovery take root, one field at a time.
インドにジャダブ・パエンさんという方がいらっしゃいました。彼はフォレストマン・オブ・インディアと呼ばれた人物で、インドの北東部アッサム州の中州に何十年もかけて木を植え続け、荒れた砂地を森に変えたことで知られています。その森は彼の愛称にちなんでモライ・フォレストと呼ばれ、広さはなんと1360エーカー。最初の一本から木を植え始め、翌日に森ができたわけではありませんよね。彼は今日も一本、また明日も一本、その積み重ねがやがて大空から鳥を呼び、動物を呼び、一つの森を生み出しました。人の小さな行動って素敵ですよね。一言の励まし、一つの親切、そして一本の木を植える。やがて小さな親切や一言の励ましは、あら不思議、広い森へと成長します。大地に根を張って。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。
Through the noise, you find the rhythm in your voice. The threshold waits, the path is clear. The end of the story is drawing near. In the ritual of the final scene, the space between is where we've been. But as the signal fades away, there's one more thing you have to say. Oh, mad, a navigator through the night, a guiding light to every new sight. You open the doors, you clear the view. We see the world in English thanks to you. Tone. You are never standing.